本日与えられた聖書の箇所をお読みいたします。マタイの福音書6章9節から13節まで、新約聖書の10ページになります。それではお読みいたします。マタイの福音書6章9節。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父を皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。以上の箇所から、天にいます私たちの父と題しまして、清岡先生よりメッセージをいただきます。
おはようございます。12月に入り、アドベントということで、あちらこちらでもクリスマスの飾りがなされていますけれども、教会でも少しずつ飾りがなされております。そしてまたクリスマスを迎えるさまざまな心の準備、信仰の準備、さまざまな準備もなされていくようにと願っております。今三条の説教を見ておりますけれども、これまでもイエス・キリストが当時の人々の大切な三つの行いといいますか、なすべきことがあるということを語りました。一つは施し、そして二つ目はこの祈り、そして三つ目が断食ということでした。そしてこれまではこの特に施しでは隠れた施し、そして祈りでは隠れた祈りということを語られました。そのような隠れた祈りでありましたが、その祈りの中での流れの中にあって、この主の祈りが語られたということでした。主の祈りは本当にこの礼拝やさまざまな集会においても祈られておりますし、また多くの人々がよく知っている祈りでもあるかと思います。その主の祈りについて、しばらく見ていくことになりますが、まず一つは主の祈りそのものについてもいくつかの大切なことがあります。この主の祈りは、一つはやはり私たちの祈りの、模範ということがあります。この主の祈りがイエス・キリストによって教えられた時の事情の一つが聖書に記されております。そこにおいてはこんなふうにあります。さてイエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが、バプテスマのヨハネですね。ヨハネが弟子たちに教えられたように、私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈るときにはこう祈りなさい。そう言って、この主の祈りが語られたという背景もあります。イエス・キリストはよく祈っておられました。その祈りの姿を見て弟子たちは思うわけです。何をどのように祈ったらいいんだろうか。そしてイエス・キリストに祈りを教えてくださいと求めたわけです。ですからこの主の祈りは、主イエス・キリストが祈られた祈りということではなく、主イエス・キリストが教えてくださった、祈りということになるわけです。私たちが信仰を持てば、何もしなくても神の御心にかなう祈りができるというものではないわけですし、祈りにおいてもやはり教えられなければならないということがあります。でないとその祈りがいつまでも自分勝手なわがままな祈りでしかないということになってしまいます。そのようなことからも、主の祈りは私たちの祈りの一つの大切な模範ということがあります。キリストはこう祈りなさいと言われた祈りでした。そういう面で主の祈りを学ぶことは 大切なこととも言うことができます。そして主の祈りは二つ目には非常に簡潔で、しかも内容の濃い祈り、簡潔な祈りということがあります。当時の宗教家たちの祈りは非常に長い祈りでした。しかも祈りの最初の呼びかけがあるわけですね。天の父なる神様と私たちは言いますが、その呼びかけの祈りがですね、非常に長いものであったわけです。それこそ私たちの神、先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、偉大なる神、強大なる神、なんとかなんとかとですね、本当にいつまでも続くような神への呼びかけの言葉がありました。神への呼びかけだけでも長いわけですから、その後の祈りも本当に非常に長い祈りだったわけですね。それほど言葉を尽くさなければ神は聞いてくださらないのかとなりそうですが、そんなことは決してないわけですね。だからこそイエス・キリストはこの主の祈りを教えられる前に言われたことがありました。これはすでに見たところでもあるわけですが、例えばマタイの6章の8節ではこうありました。ですから彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのです。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よとあります。キリストは、天の父なる神様は私たちの必要をよくご存じである。だから余計な飾り立てた言葉はいらない。天にいます私たちの父よと呼びかけるだけで十分であると教えられたわけです。そういう面では主の祈り全体もですね、非常に簡潔な、本当に中身の濃いまとまったものであるわけです。そしてさらに主の祈りはこの神第一、神様第一ということがあります。主の祈りは6つの願いからなっています。前半の3つは神の名、神の国、神の御心でありですね、後半の3つが私たちの日ごとの糧、私たちの罪、私たちの救いとなっています。そこにおいてはまず前半で神の栄光、そして私たちの必要ということの順序があります。そこにおいては私たちはともすれば祈りはいつも自分の願い、自分の必要が第一に来て、そんな祈りとなりやすいわけですが、そして神様の栄光、あるいは兄弟姉妹たちの祈りは後回しになることがあります。でもこの主の祈りはまず神の栄光、また神の栄え、それを祈っている、神第一の祈りということがありました。それは私たちの祈りにおいてもまたそうあるべきということでもなります。そのような私たちの祈りですけれども、主の祈りはさらに私たちの祈りの助けとなります。信仰を持って間もない頃は祈るといってもですね、どう祈っていいのかわからない、そんなことがあります。そうだ、それはまず主の祈りを心を込めて祈るということがあります。また長い信仰生活の中でスランプに陥ることもあります。祈れないという時もあります。とても祈る思いになれない、そんな時にもこの主の祈りが与えられております。主の祈りを祈ることで、その中から祈りをまた回復してもいくことがあります。ある方は主の祈りによって自分の祈りを吟味した、点検できたと言いますけれども、本当に自分の祈りがどんな祈りであったかということを本当にチェックすることもできます。こうして私たちに教えられた主の祈りは私たちの祈りの模範であり、また簡潔な神第一の、そして私たちの祈りを大いに助けるものであるということを覚えたいと思います。そして主の祈りはいろんな集会においても祈られておりますけれども、それほど大切な祈りということでした。そしてこの主の祈りは最初にまず呼びかけがあります。 天にいます私たちの父よということでした。天にいます私たちの父、これは神への呼びかけですが、そこには私たちの信じる神がどのようなお方であるかということも簡潔に表されております。かつての当時の人々のようにですね、いっぱいいっぱいいろんな言葉を連ねなくても、天にいます私たちの父、それで十分表されているというわけです。まず天にいます神ということがあります。天ということで、この大空ということでは決してないわけですね。それこそ宇宙旅行をして、そして宇宙船に乗って天に行ったけど、そこには神はいなかったという、そういうことでは決してないわけですね。天にいます神、それは天地万物を作られた創造者である神ということがあります。聖書では神は天を足台とするとありますけれども、本当に天地万物を作られた救い主である創造者なる神、それが天にいます神であり、それはまた木や石やいろんなもので作った偶像の神々でもない、そのような神であるということも語っております。天にいます神、そしてその神は私たちの父なる神だとここにあります。神のことをですね、父と呼ぶことはとても恐れ多いと言ってですね、そういった方もいましたけれども、でも聖書は神は私たちの父である、父なる神であるということを語ります。それは神は私たち人間の創造者であり、私たちを生み出した方であるという意味でもちろん父であるわけです。創世記には神は人を土の塵から作られたとあります。そのような創造者としての私たちの父なる神ということがあります。ですがさらにはやはりもう一つの意味では、私たちは神を本当に天の父と呼べるわけですけれども、その救いのゆえでもあるわけです。私たちはアダム以来ですね、神に背いて、そして神の戒めを守らず罪人となってしまいました。そしてその罪のゆえに子供としての資格を失うことがありました。キリストのあの有名な例え話があります。あの放蕩息子のお話ですけれども、思い出していただければと思いますが、彼は父に対してですね、自分が受けるべき財産を今欲しいと、それをですね求めて、そして無理やりにもその財産を受け取り、そして父の家を離れ、そして遊びほうけて、その財産のすべてを放蕩の限りを尽くして失ったわけです。そして落ちぶれて、食べるのにも事欠き、癒しめられる当時の豚飼いとなってもいました。そんなどん底の中で彼は本心に立ち返り、父親のもとに帰り告白をするわけです。その告白は、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前にも罪を犯しました。もう私はあなたの息子と呼ばれる資格はありませんという告白でした。神に罪を犯し、あなたの前に罪を犯し、もうあなたの子供と呼ばれる資格はとてもありません。それが告白でした。でも父は彼を許し迎え入れたわけです。子として迎え入れました。同じように私たちも神の前に罪を犯し、神の子としての本当に資格を失うようなものであったわけですが、でもイエス・キリストにあって罪許され、そしてまた神の子とされたわけです。神はなおも私たちを愛して、その一人をイエス・キリストを私たちの身代わりとして世に送られた、このクリスマスのことがありました。そしてこのイエス・キリストが十字架で死なれ、このイエス・キリストを信じることで罪許され、神の子とされるわけです。聖書はこう言います。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。イエス・キリストを信じ、 受け入れた者には神の子となる特権を与えた、神の子とされたということでした。信仰によって罪許され、そして神の子とされた。だからこそ神を父なる神と呼ぶことができるわけです。天にいます私たちの父なる神、特にこの父という言葉は、この幼い子供が父親の膝の上で父親に呼びかける言葉としても用いられていました。まあ、それほど親しい呼びかけでもあったわけです。当時の人々はあれやこれやいっぱい言葉を連ねて神に呼びかけるわけですけれども、幼子がお父さんに対してお父さんというようにですね、キリストは幼子のような心を持って神に天の父よと呼びかけるようにというわけです。この天の父なる神様はどのようなお方なのか、この死の祈りとの関わりの中で知るべきことがありますが、天の父なる神は私たちの必要のすべてをご存知であるということがあります。そのことはマタイの6章でこれまで見てまいりました。神は私たちのすべてのことをご存知である、必要のすべてもご存知である。まあ、私たちの肉の親もそうだと思います。親たちは子供のことを思いですね、いつも子供のことを見て何か必要があればということで心を配っているわけです。まして天の父なる神様はそれ以上であり、私たちが大声でこれでもかこれでもかとですね、怒鳴らなくても神は私たちの必要のすべてをご存知であるということでした。そしてご存知であるということは、私たちをそして良いもので満たしてくださるということがそこに約束としてあります。マタイの7章のところにありました。マタイの福音書の7章の11節ではこうありました。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおさらのこと、なおのこと、天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうかとあります。天の父なる神様は私たちに必要なもの、そして良いものを、より良いものを与えてくださる、そのことの約束があります。まあ、こうして主の祈りの最終においては本当に天の父よ、父なる神様と呼びかけます。本当に私たちはそのような天の父なる神様に祈り求めることのできる恵みを心から感謝したいと思います。主の祈り、本当に私たちは折に触れて祈っていますけれども、この主の祈りをいつも心に留め、そして祈りをですね続け、また神に祈り求めていく、そんなものでありたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、この日はありがとうございます。アドベントの日々でありますけれども、こうして御前に共に集えたことを感謝いたします。私たちもその祈りにおいてあなたに教えてくださいと願うところでありますけれども、そのような祈りに求めに応え、あなたは主の祈りを教えてくださいました。本当にこの主の祈りを私たちがいつも模範とし、またその思いに従って祈り続けることができますよう、どうぞ導いてください。お一人一人もこの地にさまざまな祈りと願いがあります。すべてご存知のあなたご自身がお一人一人祈りに応え、本当に良きもの、必要なものを満たしてくださるように、心からお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。